皆さんご機嫌いかがでしょうか。楽楽ファイブ遠藤仁です。この楽楽ファイブは京都市内のさまざまなエリアの話題や情報をその地元の方においでいただいてお話を伺う番組です。今週は NPO 法人京都メンタルケアアクションから事務局の鎌田しおりさんにお越しいただきました。鎌田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今回ご紹介するのがこの NPO 法人京都メンタルケアアクション、これはどういった NPO 法人なんですか？
ですね、重度 の精神障害のある方の、ご本人さんや家族の方を対象とした、そうですね、取り組みというか、はい、させてもらってます。
この京都メンタルケアアクションはどこでされてるんですか？活動は、拠点は、
御所の南の、南裁判所の近くぐらいですかね。
はい、そのあたりでこの地域ということが今出てきたんですが、はい、地域としてはこれ京都全体なんですか、それともその御所の南側を中心にしてるんですか？
基本的に事務所からだいたい車で30分以内の、だいたい中京区とか上京区とか右京区とか左京区とか、そのあたりを対象の範囲として活動してます。
なんか車30分で行くと地域といってもほぼ京都市中心部はカバーしてますよね。
そうですね。
そんなところでこの地域のこの重度の精神障害者の方をこの支援、家族の方も支援するプログラムをされてるんですが、この団体としてこの京都メンタルケアアクションとしてはこれいつから活動が始まってるんでしょうかね？
そうですね、2003年とかですかね、4年ぐらいからそういった活動をさせてもらってますね。
はい、そして鎌田さんはなぜここにこの京都メンタルケアアクションに入られるきっかけがあったんですか？
そうですね、私は大学の方で福祉の勉強させてもらっていて、そこ の教えてくださった教授の先生から、こんな取り組みしてるんだけどちょっと勉強というか働いてみないっていう感じで誘われて、はい、来ました。
この大学では福祉でもどういった勉強をされてきたんですか？
主に障害者福祉の方をメインにさせてもらってて、はい、
この障害者福祉というのはどういったものなんですか？
障害者福祉というのは、障害者福祉、そうですね、障害のある方の、なんて言ったんですかね、
どういうふうにこの福祉としていろんなケアというか、その支援をしていくかっていうところもあるんでしょうね。
そうですね、はい、やっぱり障害があるっていうところで、やっぱり偏見やったりそういう差別である、そういう現状が勉強していく中でこうおかしいっていうんですかね、っていうふうにこう、ね、そういうおかしいと、
どこかこの改善するところは多くあるんでしょうね、まだまだ。
そうですね、まだまだそのあたりで、はい、勉強、そういうことを中心に勉強させてもらってます。
さあ、そしてこの NPO 法人 京都メンタルケアアクションなんですが、地域でこの重度の精神障害者の方をこう支援していくということなんですが、この重度の精神障害者っていうのは一つのキーワードですか？
そうですね、そうなりますね、キーワード。
先ほど鎌田さんがおっしゃってた中でその偏見という言葉がありましたが、やはり実際にこの重度の精神障害者の方は偏見というのはまだまだあるのが事実なんでしょうかね？
そうですね、もうまだまだ根強くありますね。やっぱりその重度、障害があるっていうところで、やっぱり障害があるからそういう精神の方であれば病院に入院させるとか、そういったこう、地域でなかなかこう生活できないような状況がやっぱりあって、そういう資源も少ないんですけれども、そういうところでもっとそういう生きる、そこで生活する権利はもあるので、そのあたりもなんていうか支えようというか、そういう取り組みでアクトっていうのが活動を、はい、させてもらってるって言ったらいいんですかね。
この今言葉出てきました、アクト、アクトってこれどういった意味なんですか？
アクトはですね、英語でアサーティブコミュニティトリートメントっていうふうに英語で言いまして、日本語にすると包括型地域生活支援プログラムっていうのになりまして、 対象は主に精神障害のある方を対象に、まあ、そういったその地域で暮らしていくために、まあ、必要なサービスを、その人にとって必要なサービスを提供するっていう取り組みがアクトで、まあ、私どもやっているのがその京都では初めてということで、アクト K っていうふうに、
はい、はい、アクト ACT 包括型地域支援、包括型地域生活支援プログラム、はい、これはもともとこの自分たちの中で、はい、その地域でこう生活していく上で、まあ、全体的にこの支援していこうということですよね。つまりは
そうですね、その人の、はい、
うん、そしてその中でこの、まあ、鎌田さんをはじめこの NPO 法人の方々はこの精神障害者と言われている方とどのようにこう接していくんでしょうかね。
主に訪問させてもらお宅に訪問させてもらって、まあ、その人の必要なニーズというか今聞いたりとか、まあ、いろんなお話をしていく中でそういった生活を全てをこう支えていくというかそんな感じですね。
このただ訪問していくだけでも、はい、いろいろこの精神障害者の方っていうのは、はい、まあ、いろんな病気を持ってらっしゃると思うんですが、はい、なかなか困難なこのコミュニケーションのやり取りってあるんですかね。
そうですね、まあ、そういうのも中にはあるかとは思うんですけど、うん、まあ、それでもこうずっと変わらずこう訪問を続けてその人のこう言いたいこととかっていうのも聞いていくというか思いに触れて寄り添っていくという感じですかね。
これはもう何回も何回も行かなければこの精神障害者の方とこちら側っていうのは信頼関係っていうのは結べないものなんですか。
そうですね、まあ、重度に限らず、ね、障害あるなしに関係なくみんなやっぱりそう話し合ってコミュニケーション取る上でそういう信頼関係、ね、作っていくっていう感じなのだと思うので、
なので、うん、まあ、なんか一筋縄ではいかないけれども、うん、もう何回も何回も顔と顔を合わせることによって、ね、はい、次第に向こうの方もこう、うん、心を開いてくれるってところもあるんでしょうね。
そうですね、
うん、さあ、そしてこの京都メンタルケアアクションではこの重い重度の精神障害者の方を対象にされているんですが、この京都としてこの現在この NPO 法人京都メンタルケアアクションとしてどれぐらいの方、人数としてはどれぐらいの方を対象にされているんですか。
主に今現在利用されている方は100名いるんですけれども、うん、その方は、まあ、中心に支えてはいるんですけど、まあ、それとは別にこう、まあ、NPO 私どもの法人としては、まあ、そういう地域とか、まあ、日本に世間、ね、社会全体に向かってやっぱそういう偏見であったりとか、うん、その辺ももっとこう、ね、なっ、うん、やっぱりその人も生きるそこで住む権利があるんだっていうところも含めて全て何でね、広報啓発っていうんですかね、していくっていう団体なんですかね。
やはりこの、うん、まあ、僕の周りにこの精神障害者の方が身近にいるっていうわけではないので、はい、確かにこの、まあ、一つのなんか、うん、行動得意な行動があったりというところで、うん、やはり地域にとっての偏見というのはまだまだ根深いものがあると思うんですけどもね、はいはい、やはりそのあたりは理解を深める行動というのは必要ですよね。
そうですね、やっぱりなんか私たちだけがこう、ね、やっぱそれなくし、それ生きる 権、ね、権利があるんだとかその辺を言ってたところで、ね、やっぱりなかなか広まらなくて、やっぱりこう最近はこう、ね、みんな地域の皆さんも含めてどんどんこう声を出していかないといけないなというか、そんなふうに思いますね、最近は。はい、
鎌田さんがこう思うこの理解の仕方、はい、広報の仕方って何かその理想というものってありますか。
理想そうですね、やっぱりなんかこう本当に根強くこう精神障害あるなんかこうちょっと怖いなみたいな、なんかそういうのじゃないんだっていうことをね、どうしたらこうみんなに分かってもらえるというか、うん、ね、別にこう同じ、ね、人間なんて、そうですねなかなか難しい、まあ
ね、だから実際にこう地域の方々と交流するといっても、うん、先ほどおっしゃってたその活動の一つでこの最初に訪問をしてもなかなか心を開いていただけない、うん、 で それが加えてこの地域の方々大勢のところでそう交流をしましょう。でもそれは一筋縄でいかないですよね、
う
ん、
そうですね。やっぱりこういうねあの活動だけじゃなくてあの講演会とか研修会も含めてやっぱりそういうことを頻繁にしてもっとあのみんなにこう知ってもらおうというかそういうのもあの同時にやっていかないといけないなというかそんなふうに思いますね。
うん、現在の活動のところではこの100人ほどの方を対象にされているということなんですが、はい、その中で一方でこの法人として NPO 法人の中ではどれぐらいの方が活動されているんでしょうかね。
活動しているのは実はあの事務員が、まあ、私一人しかいなくて、ほうほう、あとはあのその NPO でそういった私たちの活動に賛同してくれる方の、まあ、会員会費とかそのあたりでこう活動させてもらっているという感じですかね。
具体的にこの事務局の鎌田さん以外にどういった方がいらっしゃるんですか。
は
い、
あとはあの学生さんボランティアさんとかあとそうですねあと、まあ、大学の先生とかで活動してますかね。
うん、はい、その方々の中心となってこの運営されてるんですが、はい、この鎌田さんはこうここの法人に入って、
はい、
やりがいというのはどういったところで感じましたか。
やりがい、やりがい、そうですね。なんかあの年に4回こう、うちの法人こう開放あの会員の皆さんとか関係機関とかそういうところにお渡ししてるんですけど、そんなやっぱり見たよとかそういうなんかやっぱりそういうのは必要だよねっていうことで会員になってくれはったりとかそういうなんか、うん、お返事がねもらえた時はすごいあのやりがいというかなんか嬉しいなというか。なふうに思いますね。
ちょっとその解放というのはどういったことが書いてあるんですか。
はい、解放はですね、まあ、いろいろなんです、まあ、悪と活動ないどういう活動をしているとか、あとはあのそうですね、その働いてスタッフのなんかまた違った一面が見れるよう なんかそん なんか漫画とかがあったりとか、なんかいろいろですね。あとどういう研修会をしますというか講演会の案内とか、そうですね、そんな感じですかね。あとちょっとためになるようななんかこう勉強するコーナーがあったりとか、そのあたりですね。
その解放を見たよという方から、はい、いろいろなアドバイスっていうのもありますか。
そうですね、なんかアドバイスっていうのはあんまり、まだ聞いてないんですけど、もうちょっとこういうのやってとか、そういう研修だけじゃなくてもっとこういう研修やってとか、なんかすごい要望はよく聞きますね。
まあ、まだまだこの重度の精神障害者っていう方々のどういった行動とかどういったものかっていうのはなかなか認知されていないっていうのはやっぱり現状だと思うので、やはりこういった解放でこう世間に知ってもらうっていうことはやっぱり一つの方法ですよね。
そうですね、大事だと思います。
では最後にこの鎌田さん この今後に対するこの目標というのは何かありますか。
そうですか、もうですね、障害が あるない関わらず、もうみんながこう、ね、一人の地域で生きる一人の人間やということをこう、ね、あの伝えていけたらなと思いますね。
はい、今日は NPO 法人京都メンタルケアアクションの事務局鎌田詩織さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラクラクファイブのブログで詳しい情報なども載せておきますので、ぜひそちらもご覧ください。ラクラクファイブ、ここまでのお相手は遠藤仁でした。